こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組ではこのまま今の生活をずっと続けるのはちょっと違うなと感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと自分らしさを発揮して輝きを放って毎日を送られている方をお招きしてキャリアインタビューを行っています。今日のゲストは建築家でインテリアデザイナーでもいらっしゃる弓削奈津子さんをお招きしています。弓削さんとは、ちょうどコロナでどこにも行けなくなる直前にですね、日本酒を楽しむ会というのがありまして、そこで初めてお会いしたんですけれども、ちょうどテーブルが前でお話を伺っているうちに、もともとは一般職で、お仕事を就職されたんですけれども、途中から勉強して建築家になられて今活躍されているという話を伺いまして、すごく興味を持って、また今ですね、同じようにお仕事をしながらも、ちょっとこのままではなく、もっと自分のしたいことをしたいなっていう人にぜひお話聞いていただきたいなと思って、今日 お願いしました。この後じっくりお話聞いてまいりますので、楽しみにしていてください。それでは今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速今日のゲストをお招きしたいと思います。建築家でインテリアデザイナーでもいらっしゃる弓削那須子さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ弓削さんのお話すごく楽しみにしているんですけれども、
ありがとうございます。
ちょっとですね、先ほどこのインタビューの前に、幼少期の頃からの話など伺ってたんですが、大学がちょっと自分が望む学科ではなかったということで、そこから就職活動に入るという、そのあたりからちょっとお話伺ってもよろしいですか。
はい、
はい、就職活動は何年生の時に始められたんですか。
就職活動はその頃多分でも4年の初め、3年の後半から4年の初めにかけてだったかなと思うんですけれども、
最初はどんな風にこう行き先というか方向性を絞っていかれたんですか。
最初はすごい、皆さんも同じように考えるように、何にやりたいのかって自問自答した時に、一つは大学時代にこう自転車のツーリング部に入ったことでいろんなところを旅行したので、旅行会社も面白いかなっていう一つの選択肢で旅行会社と、あとはもうすごくこう四大女子の卒業の就職が厳しい時期だったので、もう受けれるところをある程度ピックアップして受けていたのと、もう一つはもともと潜在的にというか、おじが大工で、建築っていうことに対してちょっとこう興味がどっかしらのこう頭の端っこにあったので、住宅メーカーを受けたんですね。でそこの辺でなんとなく絞れてたかなっていう、
なんかもともとね、数学がお好きだったりとか、理系がお好きだったというふうに、このインタビューの前に伺ってたんですけども、やっぱりそういうものを活かせるとこに行きたいなみたいのはあったんですか。
なんかそこまでのこう余裕とあれがなかったですね。本当になかなか受けても引っかからなかったりとかの状況だったので、とにかくでもきちっと就職はしたいって思いが強かったので、そういう中で逆に言うと、もう残っていたところがその住宅メーカーの営業職として残ったのが最後なので、そこで決まった時に、もうやるだけやったから、もうとりあえずそこでいいかっていうところで決めてしまった感じですかね。
でも厳しいね状況の中、見事ね正社員で、しかも一応興味のあるねところで入られたっていうのは素晴らしいと思うんですけども、その住宅メーカーで、じゃあ営業職ということで、最初はどんなお仕事をされてたんですか。
もう本当にお家を、家を、住宅を売るっていう、本当にそのままなんですけど、それこそカットはあって、もともとそんなに喋ることが得意でもないし、要は営業ってことはセールスなので、売り込むってことが、家族からすごい反対されて、性格的にそんなことできないんじゃないかっていうのもあったので、だけど多分自立の一歩で、周りがダメっていうことで決めるんではなく、自分でチャレンジしてみて、ダメならダメな時でしかないかっていうのがどっかの頭の片隅にあって、そうですね、始めたんですけど、でその配属先が決まったのが、もうそれこそ実家が千葉なんですけど、千葉ではなくて石川県の金沢が最初になったので、
それはみんな遠くに行くことになってるんですか。
なんかね、その時の人数配分が、こっちの東京側が少なくて、向こう側、なんかこう 行ってもいい人っていう時に、なんかその金沢ってちょっと縁があったのもあって、うん、自分で多分挙手した記憶があります。
挙手したんですね行くということで。あ、でもなんかちょっと私ご紹介の時に間違えてしまったかもしれないですね。あの事務職で入られたのかと思ったら営業職だったんですね、ごめんなさい。
あ、そうですね、営業職ですね、うん、そうですね、
営業職で入られて、まあ一応じゃあ研修があって、
うんうん、
研修はどれぐらいあったんですか？
研修でもね、そんな大きな会社じゃなかったので、それこそ1週間とか多分10日
そうなんですか、
それこそそんなもんです。
でそれで遠く行ってもきっと、うん、はいみたいな感じあったんですか？
ね、そう、遠くっていうか、そうですね、何だったんだろうな、なんか多分すごくいい意味でも実家が、まあ、可愛がってくれた分過保護だったんですよね、うん、多分守りたい、その危険っていうか、そのわざわざ難しいことをしなくてもいいんじゃないっていうところでなったので、うん、どっかその、 あの反面自分でもやれるっていうことをするのに、家を出たいって言った時に、まあ、会社の方でその選択肢として、うん、遠いところだと金沢だったっていう、うん、いや、それで多分挙手して金沢行ってみてもいいかなみたいな、見事行っちゃう、
はい、素晴らしいですね。でもね、あのすごくなんていうかいい選択というか、なんかよく考えたら、うん、転勤だと全部ね、会社がお世話してくれますからね。自分がだって住んでみたいって思うところは転勤で行くべきですよね。そうじゃないと自分で全部用意しなきゃいけないですからね。
そうですね、行って正解というか、すごく良かったです。うん、大好きな街なんだし。
どんなところが一番気に入ったんですか？
ああ、そうですね、多分なんだろう、それこそ街自体は東京に比べたらね、すごくちっちゃいんですけど、うん、でもまあ、海が近くて山も近くって、うん、でもって町自体はそれなりに文化圏なんですよね。加賀百万石っていうだけあって、うん、で例えば、そのせいか、例えば美味しいお酒があって、お料理もそれなりに結構ちっちゃい町なのに飲み屋さんがすごい数が多い、うん、その比率から言うと。でそのクオリティも高かったりとか、まあ、美味しいお魚がすぐ取れるので、うんうん、そういう意味で美味しかったりとか、あと人がなんだろうな、みんなこう結構、私は東京から来た、ね、にしてもみんなその飲み屋のお母ママとかも可愛がってくれたり、みんなすごく人も良かったのもありますかね。すごく心地が良かったですね。
じゃあ、 あの、うん、初めてお家を出られたわけですけども、うん、全くホームセックとかにもならずという感じだったんですか？
うん、なりましたよ。まあ営業はやっぱりね、大変で、うん、そんな簡単に家売れないので、はい、
そうですよね、大きな買い物ですもんね。
まあ、うん、最初の4月5月の初めてゴールデンウィークにちょこっと帰った時は、うん、親の顔見てダーって涙出ましたね。本当に
そうですか。
うん、1ヶ月大変で、まあ、離れてね、あのそうは言っても離れたばっかりの、こう自分で何でもやらなきゃいけない、でそのね、営業って初の仕事のこう壁というか、簡単に破れないこの
でも、あの自分がどちらかというとね、そんなに得意だと思っていなかった、うんうんうん、コミュニケーション主体の営業にチャレンジするっていうところ自体がもう、うんうんうん、チャレンジ精神旺盛で素晴らしいですよね。最初からもうその頃一人で回ってたんですか？それとも先輩と？
回ってました。もうね、
もう一人、
はい、先輩がつくのは、休日にこうね、ショールームとかで案内する時はついたりはしてくれましたけど、基本もうどんどん外に出て、あのそれこそ飛び込みでもいいからやってこいみたいな、田舎なので、
はい、すごい、
あのチラシ持って、
はい、
そうです。で何件回ったのかも報告しなきゃいけないのが、うん、結構厳しくって、
うん、ザ営業っていう感じ
です。ザ営業です。
はい、
最初は叩き上げなサインぐらいの感じだから、最初そうですね、取れるまでね、そういうことになれるまで、
うん、
でも慣れないかな、今でも慣れてない気もしますけど。
あ、そうですか。うん、毎日何件ぐらい回ってたんですか？うん、
何件もありましたかね。それこそ なんかマンションみたいなところとかだと本当にいてもいたりいなかったもありますけど、普通に50件まで行かないにしても結構回ってましたよ。いればね、話すると、はい、ちょっと長くなるんですけど、
はい、
そんなに話聞いてもらえるのもな
かった。1日50件ですか？
あ、でもね、あの日によります、うん、それこそ20件ぐらいしか回れない時もあれば、戸建てとかね。
いやでも20件でもすごいですよね。あ、そうですか、ね、
だから、
じゃあそういう営業、ザ営業をですね、まあ、まず最初の仕事として始められた夏子さんが、その後どんな風に活躍していかれるのか、ちょっと2曲目を聞いてからまたお話伺っていければと思います。帯吉幸さんでダイヤモンド。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。やりたいことからやれることに変わっていた。動けない同じ場所ぐるぐると回って、海へ返すアメジストさ。
んにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、先ほど、ちょっと苦手意識もあったコミュニケーションが主体の営業で、もうバリバリ一日何十件も回るという、お仕事を始めたというところまで伺ったんですが、最初に売れたのはいつだったんですか？
最初に売れたのは、そうですよね、大事なのに忘れちゃったな最初に売れたのは、でもそれこそ夏前とかそれぐらいありましたよ、きっと。夏、6月、7月、そんなぐらいじゃなかったかな。なんか、ある子さんが、私が最初にちょこっとだけ喋って、チラシ入れた方が、偶然考えていらっしゃって、で、ちょこっとお話伺いないですかってことから始まって決まったお客さんだったように思
います。そうですか。頑張りましたよね。そこまで毎日10件も回って。
本当確率低くって感じ
やっぱりね、嬉しかったですよね、それはね。
ああ、そうですね、やっぱりね、契約取るっていうことはね、営業にとっては、
すごい自信にもなったんじゃないですか、そのね。
そうですね、でも今思うと、でもやっぱり売る子は本当にね、もう当にとってて年間何件で取れて、同じ1年生でも取れてる子もいたから、そういう意味でもなんか嬉しい反面、そのなんかね、いつもプレッシャーというかお茶かったかなっていう気はします。まだ頑張んなきゃ。
なんかノルマ的なものもあったんですかね？
そうですね、なんかやっぱり自分のね、お給料もらうってことは最低4等ぐらいは年間取ってないと多分ね、ペースなくなっちゃうのだろうからっていうのはあったかなと思います。ちょっと記憶薄いですけど。
記憶薄いですか
確かそんな感じです。
で、その営業のお仕事はどれぐらい続けられたんですか？
そうですね、本当にこれもご縁で、なんか自分の中でやっぱりすごい厳しかったのでね、ただ家族っていうか両親に言われたのが、もうやるって決めた以上はとにかく3年は頑張ってきなさいって言われたんですよね。で、なんかそれはすごく頭にあって、自分でも決めていった以上3年経たずに帰れないな、いやとにかくそこまでは頑張って、いやそれでもこの仕事って思った時に、って思ったちょうど2年半くらいの時に偶然、設計部の部長さんから、本気で設計の勉強してやってみないっていうお誘いをもらったんですね。
なんかそれまで何かそういう話を、その設計部の部長さんとしてたんですか？
それは本当にご縁で、偶然いろんな会社の体制の中で設計部をこう充実させようとした時に、金沢の方 で、人員を増やす時に、その設計部の部長さんから外部から来られた方だったんですけど、ちょうど私が借り上げされてるマンションもすごく、つのいというより本当にお隣に借り上げされた後に部長さんが、結構上の方だったもん、多分前の会社をリタイアじゃないけど、多分だからもう60はなんないかな。それで要はお手伝いとして、私のいた会社に設計部の部長さんとして来てたんですよね。だからすごい新しい面で偶然入られて、偶然お隣だったのもあって、目を偶然本当にかけてくれて、で、あなたっていうかなっちゃんが本気でそういうふうに何かやりたいと思ったら、声かけてもいいよっていう話をもらえたっていう、本当に運が良かった。
そうです、でも出会いは運だとしても、やはりね、夏子さん自身がそういうことに興味があるってことを 言わないと多分全く、分からなかったと思うの で、何かそういうことはアピールされてたんですか？
どうなんかな、誰かなんとなく何だったんでしょうね、成績がいまいちなのはきっとしてたと思うのでこの人材を生かすにはって思ってくださったのか、なんか話してる中でそういう特徴があったのか、ただすごく今でもその方に いただいて今に生きてるのは、うん、これからは女性も手に職をつけた方がいいっていうことをすごく言われたんですよね、うんうん、そうすれば結婚しようがしまいが、うん、ずっと自分で仕事していく時代になると思うよっていう話があって、うんうん、でそれがすごいあのストーンと響いたんですよね、うん、なんかそうだな、
うんうん、
でもともとなんかこうねそういう何か自分でっていうのはどっかではあったので、
うんうん、なるほど、でもそれはすごい出会いですね。やっぱりその当時でね、うん、その年配の男性がそういう考え方を持っているっていうのは結構先見的な、
うん、あそうです、すごい人だったと思いますよ、はい、なんかあの今までねいろんな人に出会った恩師、うん、まあその方本当に恩師ね、だなと思うんですけど、自分のこの道に引っ張ってくださった方なので、うん、うん、なんかその方がなんか時々言う言葉はすごい頭に残ってますね、うん、そういう、
うん、もともとねそのおじさまが大工さんだったこともあって、うん、建築にも興味があったから、うん、そのハウスメーカーに行かれたわけ
ですね、うん、そうですね、初めは、
うんうん、だ作ることにはね興味はおありだったでしょうからね。
あ、そうですね、もともと手仕事は好きだったんですよね、うん、手芸だったりとかなんか物を作るよね、うん、
じゃあその本気でやるんだったら言ってきてみてないんだな感じになった時に、うんうん、やっぱり行こうって決めたその一番の要因はどこにあったんですか、うん、それさっきの言葉ですか。
ね、あの行こうと思ったのはっていうかもう聞いた瞬間に多分今ではその感じってあるんですけど、
うん、
ワクワクするっていうか、なんかこう聞いた時にいいなってもう瞬間的に感覚的にあるんですよ、うんうん、はい、ありますね、物事判断する中で、
うんうんうん、
あまり多分もともと性格的に論理的にこうだからこうっていう風に考えるよりは、多分あなんかいいなって思う感覚を大事にしてるところがあって、うんうん、でその時はまだその無意識だけれども、その話をいただいた時に多分なんかこうなんかワクワクする感じで、うん、やってみたいっていう、うん、もう言わさず理屈じゃなく、
はい、
もうチャレンジしたいって多分、
うん
うん、ね、だから多分ほぼ即答に近かったような気がします。
やりますね、
やります、
花沢行きますと一緒ですね、花沢行きます、そのためだったんじゃないですか、金沢行って良かったですよね。
そうなんです、だから不思議で、うん、なんで私が金沢自分で吸収したのかもその時分かってるわけもないしないんですけど、うん、なんか行きたいなって思っていて、うん、そこでこの道が開けたのもなんかね、うん、知らなかったけどつながってるっていう。
そうですね、金沢に行かなかったらその方にもね、うん、お会いしてないかもしれないですよね。
そうなんです、本当にすごい方だったので、
うん、やっぱりあの行ってみようとか行ってみようと思ったら、うん、即やるべきですね、
うん、
それがね、その時何につながっていくかっていうのはね、後から分かるから。
そうです、
うん、
あ本当そうですね、そうですね、うん、
そうですか。じゃあそれでいよいよ、うん、じゃあ設計の仕事をやってみようと思ったというところで、うんうん、ここからいろいろお話を伺いたいところですが、今日はここまでということで、また次回じっくりお話を伺っていきたいと思います、はいはい、では有限なつこさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、湯気夏子さんの第1回インタビューをお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。私はあの湯気さんのバランスの良さっていうんですかね、その直感に従うっていう、まあ、そういう行動力と、一方でこう決めたことに対しては、まあ、自分の信念に従って、まあ、頑張り抜くっていう、まあ、その粘り強い行動っていうんですかね、だからその瞬発力とその粘り強い行動ですね、それのバランスがとてもいい方なんだなという印象を受けましたが、これを聞かれている皆さんはどうだったでしょうか。金沢に行きますって言ってヒュッて行ってしまうっていう行動力もすごいですが、まあね、最初の頃は 飛び込み営業のような形で毎日何十件も回って本当に大変だったとおっしゃってましたね。まあ、それを、まあ、大変だけれども、まあ、少なくとも3年はやろうということで頑張っているうちに、まあ、それを見ていたある方から、まあ、設計をしてみないかというふうに声をかけられたということで、このあたりもそのご縁の不思議さが特徴的でしたよね。まあ、金沢に行かなかったらね、その方にもお会いすることはなかったということで、まあ、そのあたりの運命の不思議さもすごく感じましたが、まあ、そこでまた手を挙げて、まあ、直感に従って、まあ、これはワクワクするいい感じがするということで設計をすると決めた夏子さんが、このあとどんな風にキャリアを展開していかれたのか、次回またじっくりと伺っていきますので楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。